続いて聖書朗読です。本日の聖書箇所は詩詩記16章15節から20節です。司会者が拝読いたします。詩詩記16章15節から20節。彼女はサムソンに言った。あなたの心が私にはないのに、どうしてお前を愛していると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるのか教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女が同じ言葉でしきりにせがみ、責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。ついにサムソンは自分の心をすべて彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の胎にいるときから神に捧げられたナジル人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなって普通の人のようになるだろう。デリラはサムソンが自分の心をすべて明かしたことが分かったので、こう言って人を遣わし、ペリシテ人の漁師たちを呼び寄せた。今度こそ登ってきてください。サムソンは心をすべて私に明かしました。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきたとき、その手に銀を持ってきた。彼女は膝の上でサムソンを眠らせ、人を呼んで彼の髪の毛7房を剃り落とさせた。彼女は彼を苦しめ始め、彼の力は彼を離れた。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言ったとき、彼は眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を人ゆすりしてやろうと言った。彼は主が自分から離れられたことを知らなかった。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画50、サムソンとデリラと題してメッセージをお願いいたします。では松本先生、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。今日は突然のライブ配信となってしまいましたけれども、こちらにご参加くださってありがとうございます。先週教会を出たときはまたここに来るというつもりで少し荷物も置いてきたんですが、先週できたことが今週必ずしもできるとは限らない、そのことについて思い知らされますね。普段当たり前のように行っている一つ一つのことが神様からの恵みなんだなっていうことについて考えさせられます。さあ、人類救済計画順番に学んできておりますけれども、先週はモーセが死んだ後、ヨシュアが第二世代のイスラエルの民をカナンの地へ導いた内容でありました。まずヨシュア記3章でヨルダン川を渡り、その後39年ぶりに割礼を施し、杉越をお祝いしたわけですね。もう一度目標を取り戻した信仰の民となったわけです。その翌日から彼らはカナンの地の産物を食べ始め、そしてその翌日にマナは止んだわけですね。もうマナが降る必要はない。そしてその後城塞都市のエリコに入るわけです。ヨシュアがそのエリコの町の近くに行った時に主の軍の将という方が現れましたね。受肉前のイエス様でした。その方がヨシュア、この戦いの将軍はお前ではない、私だ、この戦いは主の戦いだとおっしゃった通りに、主ご自身が戦ってくださって、いとも不思議な方法でエリコを陥落することができたわけです。その時 あの二人の偵察隊はラハブのもとに急ぎました。赤い紐がぶら下げられていましたね。そこにはラハブと家族とそして親族たちが入れられていた彼らを救出したわけです。ラハブは命が助かっただけではない、イスラエルの共同体の中に加えられ、マタイの一章のイエス様の系図を見ますと、なんとサルマというユダヤ人と結婚し、彼女が産んだ子供がボアズ、来週ボアズさん出てきますので覚えておいていただきたいと思いますが、このボアズがモアブの女ルツと結婚し、生まれた男の子がオベデ、このオベデから生まれたのがエッサイ、エッサイから生まれたのがダビデ、そしてこのダビデ王の子孫としてイエス・キリストが生まれるんだという、全く神も知らず望みもなかったエリコの遊女ラハブが、なんと人類救済計画の本流に組み入れられたという場面を私たちは先週見たわけですね。あれが吉脇の6章でありましたけども、その後、まあ、山あり谷ありですが、ヨシュア率いるイスラエルの民はカナンの地の占領を続けていきました。そしてヨシュアは立派にその与えられた使命を全うしたんですね。モーセが死んだ後、ヨシュアにそれができるのか。ヨシュアに与えられたミッションはミッションポッシブルだったのか、ミッションインポッシブルだったのか。彼はそれを立派にやり遂げたわけであります。彼に与えられた任務は、イスラエルの民をカナンの地に導くことだけではない、そこを征服するだけでもない、占領した領土を12部族に分割するというところまでが彼のミッションでありました。そして今日は吉脇の11章23節からお読みします。ヨシュアはすべて主がモーセに告げられた通り、その地をことごとく奪い取った。ヨシュアはこの地をイスラエルの部族への割り当てに従って相続地としてイスラエルに与えた。そしてその地に戦争は止んだ。素晴らしい役割を彼は果たしました。そして今日はヨシュア記の23章まで行きたいと思います。23章1節。主が周囲のすべての敵からイスラエルを守って安息を与えられてから多くの日が経ち、ヨシュアは年を重ねて老人になっていた。かつてモーセが120歳になり、あのモアブの高原から決別説教を語り、この後モーセは死ぬんだ、その後私が後任としてこの民を導かなければならないと思っていたあのヨシュアが、今度は年を重ねて老人となった。いよいよ彼もその生涯を終える時が近づいたんですね。そして今度はヨシュアがこのイスラエルの第二世代に対して決別説教を語る場面となるわけです。23章2節。ヨシュアは全イスラエル、その長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せて彼らに言った。全イスラエルを呼び集めました。あの時のモーセにも似た光景ですね。彼は言います。私は年を重ねて老人になった。あなた方は自分たちの神、主が自分たちのためにこれらすべての国々に行ったことをすべて見てきた。主がどれほど素晴らしい御業をなさったか、自分の目で目撃したね。自分の体で体験したね。あのモアブの高原からヨルダン川、乾いた川を渡ってきた。そしてその後にエリコが陥落した。その後カナンの地全土を征服した。それぞれの部族にその土地が分割された。なんと素晴らしいことを神様はなさってこられたことか。すべて見てきてきましたね。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主である。これは誰も異論がないと思います。自分たちの手の力がこの地を勝ち取ったのだなどという者たちはあなた方の中にまさかいないでしょう。 私たちはこんなに弱い民だったにもかかわらず、神様がこれだけのことをしてくださった、私たちのために戦ってくださったのは私たちの神主だということを経験しましたね。このことをヨシュアは切々と語るわけです。11節。だからあなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。モーセが申命記を通して決別説教を語ったのにも似ていますね。モーセは一緒に約束の地に入ることができない、この民が本当にこれからやっていけるのか、心がですね、裂かれるような思いの中で彼はメッセージを語ったわけですけども、今度はヨシュアが、いいかい、これからも自分自身に十分に気をつけるんだよ、そしてこれだけのことをしてくださった神様を決して忘れないで愛し続けるんですよということ、それを今度はヨシュアが神に語って聞かせたわけです。そしてクライマックスはこれです。24章の14、15節、特に15節の中にとっても有名な言葉が出てきますから、ヨシュア24の15、覚えていただきたいと思いますが、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。こんな私たちにこれほど素晴らしいカナンの地を提供してくださり、私たちに平和を与えてくださったこの主をこれからも恐れ続け仕え続けよと。あの大河の向こうっていうのはアブラハムが出てきた場面ですね。あっち側では月神礼拝、月を神として拝んでいた、または430年エジプトにいた時にはエジプトにもさまざまな神々がいた、そういうものを一切取り除きなさいと、そういうものに目をくれてはならない、主に仕えよと。そして主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。すごいことをヨシュアは語りますね。もしこの素晴らしい主が不満だっていうなら、どれでも好きな神を選んだらいいでしょう。アモリ人というのはこのカナンの地に住んでいる者たちの総称ですね。このカナンの地にはさまざまな偶像があったわけです。そのことをモーセは心配して、約束の地に入っていった時にその地の先住民族がやっているような宗教行事に好奇心を持って関わったりしてはいけないよというふうに語っていたそのアモリ人の神々、そっちがいいっていうなら選べと。いいか、私によって強制されたから主に仕えるというのではない、それぞれ今日自発的に自らが仕えるべき神を選びなさい、このように彼はチャレンジするわけです。そこまで言った上で、ただし私と私の家は主に仕える、これですね。キリスト教書店なんか行ってね、木に刻まれた御言葉なんかでよく売られているのはこれですね。短いからすぐ覚えられる、ただし私と私の家は主に仕える。いろんなクリスチャンホームに訪問すると、玄関口にそのような、刻まれた板が置かれているということがありますけれども、これはヨシュア記24章15節。だからそれぞれ自分で選択しなさいと。私に関してはもちろん主に仕えるし、私がリーダーシップを持っている、私が責任者として与えられている、私の家族に関しては主に仕えていくよという宣言をヨシュアは残したわけです。ここまで聞かされたイスラエルの民は当然答えますよね。18節。主はあらゆる民を、この地に住んでいたアモリ人を私たちの前から追い払われました、私たちはそのことを見ました、経験しました、ですから私たちもまた主に仕えます、このお方が私たちの神だからです。まあ当たり前といえば当たり前のことですけれども、そのようにイスラエルの民は応答しました。よかった。でも手放しで私たちは安心しちゃっていいだろうか。ちょっと昔のことを思い出しますね。 出エジプト記24章で市内契約を締結しようというときに、私たちも神様のおっしゃることをみんな従いますなんてすごく軽く誓っていたけども、あっという間に金の子牛を作ったあのイスラエルの民の姿を思い出しますので、ここで彼らが私たちもまた主に仕えますと言っても本当に大丈夫なのかなっていう一抹の不安は拭えませんね。そしてヨシュアは29節、これらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死にました。モーセは120歳で死にました。ヨシュアは110歳で死にました。ヨシュアよくやった。立派だ。本当にイスラエルの民をここまで導いた。素晴らしい役割を果たした人物。しかし彼の死後、このイスラエルの民はどうなるのでしょうか。ヨシュア記は24章で終わり、その次から四式という時代が始まるのですが、四式の時代とはどのような時代なのでしょうか。2章を見てみるとこのように書かれています。2章7節、ヨシュアがいた間、また主がイスラエルのために行われたすべての大いなる技を見て、ヨシュアより長生きした長老たちがいた間、民は主に仕えた。ん？ちょっとなんか雲行き怪しいな。あれ？大丈夫かな？ヨシュアがいた間は主に仕えた。で、ヨシュアと一緒に主がなさった大いなる技を見た長老たちが生きている間は主に仕えた。え？ということは長老たちが死んだ後どうなるの？心配になりますね。10節まで行くと、その世代の者たちも皆、その先祖たちのもとに集められた。その先祖たちのもとにっていうのは、要するに天に召されたってことですね。死んだってことです。つまり、あのヨシュアと一緒にいた世代の長老たちは、みんな天に召された。じゃあ残された者たちは大丈夫かな？そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こった。ありゃ、大丈夫かな、この人たち。この人たちはまだ生まれてなかったかな？約束の地で生まれたかな？カナンの地で生まれたかな？だから神様のなさったいろんな見技を見てないかな？まあ見てないとしてもね、親が伝えるでしょう。いいか？神様はこういうことしてくださったんだぞ。絶対忘れるな。この神様から離れちゃいけないよっていうふうに教えたでしょう。でもそのようなことを知らない別の世代が起こった。さあ、この後の四式の時代というのは、2週間前に CS メッセージで話したあのサイクルなんです。四式の時代、第1、イスラエルは罪を犯す。神様を恐れず、まあ、罪の主なものは偶像礼拝ですね。このカナンの地で行われているさまざまな宗教行事に自分たちが引き寄せられていく。そうすると敵がイスラエルを襲うようになるんですよ。そこにはいろんな敵がいますね。そしてイスラエルを苦しめる。ああ、どうして私たちはこうなっちゃったんだろう。あ、そうか、神様をないがしろにして偶像礼拝なんかしたからこうなったんだ。神様許してください、助けてって、イスラエルは神に叫び求める。そうすると神様はどうするんですか。4番目が、神は獅子を送り敵から守るというサイクルでしたね。ここで獅子という言葉が出てきます。普段使わない言葉ですね。英語ではジャッジーズ、ジャッジ、つまり裁きつかさとも訳されているけれども、獅子と呼ばれるリーダーを送り、その獅子たちはそれぞれに特殊な才能が与えられていて、彼らが敵を追い散らし、その結果イスラエルは敵から守られるんですね。ああ、よかったよかった、めでたしめでたしとなるかなと思ったら、2週間前の CS メッセージでも語った通り、4番まで行くと、なんと悲しいことか、また1番に戻るのだということでありましたね。喉元すぎると暑さ忘れる。どう書いてますか？2章19節まで行くと、しかし裁きつかさが死ぬと彼らは元に戻って、え、 先祖たちよりも一層堕落し、他の神々に従い、あんな痛い目にあったのにまた戻るわけ？それらに仕え、それらを拝んだ。彼らはその行いや頑なな生き方から離れなかった。そんなに魅力的なんですか？バール神が、モレク神が、そんなに魅力的なんですかと聞きたくなるような内容ですけども、つまり敵が去ったら、そしてしばらくまた平和な状態が戻ると、また悪いことをし始める。そして敵に攻撃される。そして神に叫び求める。そうすると神様は獅子を送って守ってくれる。そしてまた悪いことをどこまで繰り返すんですかっていう感じですよね。いかに信仰の共同体にはモーセやヨシュアのような霊的なリーダーが必要かということがよくわかるような内容であります。つまり獅子というのはこのような暗黒の時代の記録なんです。それであるにもかかわらず神様はもう知らんと。そこまでそっちがいいっていうなら、さっきヨシュアが語ったように、あなた方が選んだ通りにすればいいだろうと言って見放すことをせず、民が叫び求めるとその民ごとに獅子を送ってくださったというのが獅子の時代なんです。で、合計何人獅子がいるのかっていうと12人いるんですね。その人たちが順番に登場するんですが、その12人の人たちの中のある人はほんの2節ぐらいしか出てこない。一番長い人で4章使っている人もいるんですけども、12人の獅子が現れますが、その中で一番有名なのが2人。1人が2週間前の CS メッセージで語ったギデオン。あの時の敵はミディアン人でしたね。そして今日はですね、12人中最後の獅子に注目をしたいと思っております。その最後の獅子とはサムソン。サムスンではなくてサムソンですね。この人はね、獅子記の13、14、15、16章、4章使ってますから、12人いる獅子の中でも最も多くのページが費やされている獅子。さぞかし立派な獅子であろうと思いきや、13章1節から始めたいと思いますが、イスラエルの子らはまたしても主の目に悪であることを重ねて行った。そこで主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。さあ、ギデオンの時代に敵はミディアン人だったけれども、このサムソンの時代の敵はペリシテ人、フィリスタン。今あの地をね、イスラエルのあたりをパレスチナって言ったりしますけども、その語源はこのペリシテ人ですね。海洋民族ですよ。ですから鉄器とか使うね、非常に強力な敵なんですけども、40年間も敵の手に渡される。そうすると当然またどうしますか？叫びますよね。神様助けてください、私たちは神の民じゃないんですか、昔はあんなに素晴らしい御業をしてくださったのに、なんで今は全然助けてくださらないんですか、神様助けてくださいって神様に叫び求める。そうすると4番目、神様何するんですか？獅子を送る。今回の獅子はサムソンなんだけども、まずその誕生から語りますね。今回の獅子はね、ダン部族ですよ。12部族の中のダンの種族に属するツォルワ出身の一人の人がいて、名をマノアと言った。夫がマノアね。彼の妻は不妊で子を産んだことがなかった。さあ、名もなきマノアの妻、不妊の女性だったんだけども、彼女から生まれる人物が、この後イスラエルの民を敵から守る獅子となる。それがサムソンであるわけです。サムソン誕生。13章24節。この女は男の子を産み、その子をサムソンと名付けた。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。さあ、生まれる前からあなたが産む男の子はこのイスラエルを守るものとなるよと。だから彼はナジル人と呼ばれる人なので、特別な 決まりを守りなさいということを神様は両親に告げたのですが、その約束の通りサムソンが生まれ、神様が彼を祝福された。素晴らしいですね。そしてサムソンは20年間獅子として働くのであります。神様の祝福を受けて誕生し成長したサムソン、獅子によってそれぞれ様々な特徴がありましたけども、彼に与えられた特別な才能は力でありました。腕力でありました。これが桁外れに強い。このサムソンのものすごい腕力を使って神様はペリシテ人からイスラエルを守ろうとしたわけですね。ところがこの後読んでいくと分かる通りに、彼は神様から祝福されていたにもかかわらず、皆さん、神様から祝福されるということと、その祝福を受けた、その祝福を正しく管理できるかどうかっていうのは別の話なんです。せっかく祝福を受けたのだから、その祝福を正しく管理できたらよかったのにと思うんだけども、彼はそれができなかった最たる人物。何に弱かったのか。人間それぞれ弱さがありますね。前にリーダーがサタンに落とされる時に用いられる3つの G なんて話しましたね。 3G ってね、ガール、ゴールド、グローリー、女性、お金、名誉、栄光みたいな、こういうものを通して堕落する人がいるんだということをお話ししましたけど、サムソンの場合は女性でありました。めっぽう女性に弱かった。14章に入りますと、早速サムソンはティムナに下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。見ただけではない。愛した。愛しただけではない。結婚したいと言い出した。両親は激怒しますよ。お前、何を間違って敵の女性と結婚するって言うんだ。ダン部族の中に、またイスラエルの中に女がいないとでも言うのか。こんなにたくさん素晴らしい女性がいるのに、そっちに目もくれず、なぜ敵の女性と結婚するなどと言うのかということで、両親はサムソンに激怒するんだけども、サムソンはいや、どうしても私はこの人がいいんだと言って心を変えない。そして両親をその人のところに連れて行こうとする。5節、サムソンは彼の父と母と共にティムナに下り、ティムナのブドウ畑にやってきた。皆さん、ここね、ものすごい面白いこと書かれてるの。でよく読まないと分かりにくいんですよね。どうしてこういう展開になるのか分かりにくいんですが、ブドウ畑にやってきた。この時点で3人でしょ。すると見よ、一頭の若い獅子が吠えたけりながら彼に向かってきたんです。まあ、ご両親もびっくりするでしょうね。そうすると、その時主の霊が激しく彼の上に下ったので、はい、主の霊が下ったら彼にはどういう才能が与えられるかっていうと、怪力を発揮するんですね。彼はまるで子ヤギを引き裂くように何も手に持たず獅子を引き裂いた。サムソンは自分がしたことを父にも母にも告げなかった。子ヤギを裂くように獅子を引き裂くほどの怪力。でもちょっと待ってください。さっきまで3人一緒にいたんでしょ。そこに獅子が現れたんでしょ。どうしてお父さんにもお母さんにも告げなかったって。彼ら目の前で見てんじゃないのっていうことですよね。これはね、おそらくこういうことだと思います。ブドウ畑まで来ましたね。そして、まずい。ブドウ畑だ。私はブドウ畑に近づきたくないから別のルートで行くねってサムソンが言ったところで、獅子に出会って、その獅子を殺して、その後また父と母に合流した。何もなかったかのように合流したってことです。うわー、サムソンってすごい真面目に決まりを守る人だな。なじる人で、ブドウ酒を飲んじゃいけないよと神様から言われていたら、ブドウ畑にも近づかない。すごくしっかりと決まりを守る人だなと思っていたら、そういう細かな決まりはきちんと守るのに、敵の女と結婚するというもっと大きな問題に関しては全く節操がないというね。こういうちょっと理解できないですね、アンバランスな性格があったわけですね。私はこのサムソンのあることに関しては本当に細かくこだわるのに、 もっと大きな問題に関しては全然気にもしないという姿を見るときに、マタイの23章24節を思い出すのです。マタイ23章というのは、イエス様がパリサイ人律法学者たちの偽善を糾弾する、もう一章丸ごと非常に厳しい言葉が語られている場面なんだけども、その中の23章24節でイエス様こうおっしゃってます。目の見えない案内人たち、ブヨは越して覗くのにラクダは飲み込んでいる。うわ、面白い表現だなと思いませんか。すごく海外的ですよね。ブヨってのは僕知りませんけども、ちっちゃな昆虫でしょ。それを飲み込んじゃったら大変だから、しっかりフィルターにかけて越して覗くけれども、ラクダは飲み込む。何ですかこれは。小さな虫は飲まないように気をつけて気をつけているのに、ラクダはうわっと飲んじゃう。まさにこれがパリサイ人律法学者。ああ、私たちが汚れちゃったら、あの杉越の食事に預かれないから、ピラトの関係には入りませんっていう細かな規定はきちっと守るのに、神様が送ったメシアを十字架につけろと言って殺してしまう。そのことをイエス様はこのようにおっしゃったわけですね。つまりブドウ畑に近づかないということまで細かいことに気を使っていたサムソンが、もっと大きな罪は平気で犯すということをしてしまっていた。それこそがサムソンの人生を悲しい悲しい方向に導く要因となってしまったのであります。14章から一挙に16章まで飛びたいと思います。あのティムナの女性の次は、サムソンはガザへ行き、今もガザ有名ですね。イスラエルの南西部にある小さな部分ですが、昔からあったんですね。このガザへ行き、そこで遊女を見つけて彼女のところに入った。今度はガザ、ここに住んでいるのはペリシテ人、しかもその遊女、こんなことやってうまくいくはずないじゃないでしょうか。なんで彼はこういう方向にどんどん行ってしまうのか。これが16章1節ですよ。そしてほんのすぐ次、16章の4節まで行くとまた別の女性ですよ。その後サムソンはソレクの谷にいる女を愛した。彼女の名はデリラと言った。出てきました。今日の説教題はサムソンとデリラ。有名な話ですね。有名な話ですから、絵画にもいろんな小説にも創作者たちの好奇心をかきたてていろんなものが書かれているわけですが、もちろん彼女は敵のペリシテ人の女性であります。でサムソンがこのデリラを愛しているということがペリシテ人の漁師たちに分かったときに、お、これはあの女を利用できると。これまで散々我々を困らせてきたあのサムソン、どんなにしても捕まえることができなかったサムソンだけれども、我々の女性デリラを愛しているか、よし、彼女を使ってサムソンの弱点を探ろうということになったわけですね。ペリシテ人の漁師たちがデリラのところに来て、サムソンの弱点を探れ、もしうまいことやってくれたらお前にこれだけの大金をやるぞということでですね、まさに女スパイデリラとなって、サムソンを愛しているふりをしながら、実はサムソンをペリシテ人の手に渡すためのスパイとなったのがこのデリラであります。サムソン、あなたの弱点どこにあるの、私にだけ教えてとかって言われてですね、もうサムソンは鼻の下伸ばしちゃうんだけど、でもこれ言ったらね、自分は捕らえられちゃうからそう簡単に言うわけにいかない、いや実はね、こうしたら私は弱くなるよっていうことを言う、やったー分かったーってやると、全然それでは弱くならなかった、あなたは私に嘘をついたのね、私のことを愛してるなんて言いながら実は口ばっかりでしょ、いや本当に愛してるよ、本当に愛してるなら本当のこと言って、あなたの弱さはどこにあるの、いや実はこれなんだ、ああついに分かったと思ってそれをやったら、それも嘘だった、あなたはやっぱり私のことを愛してるなんて言ってるけども愛してなんかいないんだ、いや本当に愛してるよ、もし愛してるならなんで嘘なんかつくの、本当のことを教えて、いや実はこうすれば私は弱くなるよって言った、よし分かったと言ってやったけども、それでも弱くならなかったということで、3回嘘をつくんですけれども、その3回の嘘を見ていくと、 7つのという数字とか、まあ、サムソンの、ね、髪の毛って7房に織り込まれていたみたいですね。だからこの7つという数字が実は髪に関係ある、髪の毛に関係あるとかね。または3つ目の嘘はね、私の髪の毛をどうこうすればっていう、ね、もうそ徐々に徐々にね、確信に近づいていくんですよ。秘密のヒントを与えてしまうんですね。これ以上ここにいたら大変なことになるとサムソンは気づくべきでありました。でも何かもてあそぶかのように戯れるかのように、この辺まで罪を犯しても大丈夫かな、お大丈夫だった、じゃあこの辺まで大丈夫かな、あ大丈夫だった、じゃあこの辺まで大丈夫、まあそんな風にね、何かこの辺までやっても大丈夫かなみたいなもてあそぶ感がですね、彼のやり取りから伝わってくる気がいたしますね。本来ここでまずい、これ以上私はここにいたら敵に捕らえられる、私はこの女性の口説きに弱いんだから、ここから逃げ出すべきだって言って飛び出してくるべきでした。ところがそれをしないんですね。デリラはサムソンをますます苦しめます。デリラの武器は何か、泣き落としですね。柔道の体落としじゃなくて泣き落としという武器がですね、サムソンには一番効くんだ。16章15節、彼女はサムソンに言った、あなたの心が私にはないのに、どうしてお前を愛していると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるのか教えてくださいませんでした。向かうところ敵なしのサムソンの最大の弱点は何か、それは愛する女性の悲しむ姿、愛する女性の目からこぼれる涙、これが苦しくて苦しくて仕方がないんですよ。で、サタンはそれをよく知っているんですね。ですからデリラを使ってこの邪魔なサムソンを倒してイスラエルを滅ぼしてしまおうというバックのサタンの暗躍が見えるような気がいたします。これ以上ここにいたら危ないでしょ。でもいるの、サムソンは。こうして毎日彼女が同じ言葉でしきりにせがむ、毎日ですよ、もう早く逃げなきゃサムソン、毎日彼女が同じ言葉でしきりにせがみ、責め立てたので本当は愛してないんでしょみたいなこと言われるので、彼は死ぬほどつまり、いや愛してるよ、愛してるなら本当のこと言って、いやでもその言っちゃう、じゃあやっぱり愛してないんでしょ、いや愛してる、まあ、こういうやり取りがそこにはあったんだろうと思います。もう苦しくて苦しくてね、もう楽になりたい、もう楽になれるんだったらいいやっていう気持ちになっちゃうんですね。ついにサムソンは自分の心を全て彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない、私は母の胎にいる時から神に捧げられたナジル人だからだ、もし私の髪の毛が剃り落とされたら私の力は私から去り、私は弱くなって普通の人のようになるだろうということをついに言ってしまった。今さえ楽になったらもういいやっていう気持ちになっちゃった。こういうふうに思うことありますか皆さん。今あんまりにつらいからね、もう今さえ楽になるんだったらもう後のことはいいや、あとは野となれ山となれみたいに思っちゃうことありますか。じゃあ今だけ楽になるために何使いますか。アルコール使いますか、薬物使いますか、それとも死んでしまったら楽になるというふうに思うでしょう。これは全部サタンの嘘であります。今さえ楽になればいいという選択が永遠の苦しみをもたらすことがあるんだということを忘れてはいけない。私たちは今日このサムソンからね、反面教師として学ばなければならない。神様からせっかくこのような才能、賜物が与えられていながら、愚かになってはいけない。サムソンは行っちゃったんです。行っちゃったんだから、これ以上この女性の近くにいたら危ないでしょ。でもその後サムソン何すると思います。デリラの膝枕で寝るの。デリラの膝枕で寝たら次に何されるか分かってるじゃないですか。でもそんな風に敵の手の中に自らを置いてしまうんです。そして年々コロリよ年コロリってデリラが子守歌を歌ったらいい気持ちになってカーッて寝ちゃってね、今よ サムソンの髪を剃り落として、で剃り落とした。そして今まで通り、いつも通りにデリラは言うんですよ。20節、彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った時に、彼はよく寝た、眠りから覚めて、これまで3回同じようなことやってますからね、今度も前のように出て行って体をひとゆすりしてやろうと。まあ体ひとゆすりしただけでもう何百人飛んでったからね、今度もやってやろうかと思った。彼は主が自分から離れられたことを知らなかった。なんと恐ろしい言葉でしょう。皆さん、私が聖書を読んでいて本当に心から震える言葉はこの言葉です。これほど恐ろしい言葉ありますか？主が自分から離れられたことを知らなかったという言葉ですね。あたかもサムソンは与えられた特別な力が自分で手に入れた力であるかのように思い込んでいたから、今度も前のように出て行って体を一人すりしてやろうみたいに思ったわけです。違うって。お前が手に入れた力じゃない、それは神様から与えられた特別な祝福なのに、そのことを忘れてしまった。あたかも以前申命記の8章でモーセが、いいか、あなたたちこれから約束の地に入っていって、そこで裕福な生活になって繁栄して素晴らしい家に住んで、家財道具もすごく立派になった時に、私の手がこれを築き上げたなどということが決してないように、神様を忘れるんじゃない、神様を褒めたたえよって言ったあの言葉を完全に無視しているような状態であったわけであります。ひとゆすりしてやろうと思ったら力が出てこないんですよ。そこにやってきたペリシテ人たちに赤子の手をひねるようにしてサムソンは捕らえられ、目をえぐり取られ、ガザに連れて行かれ、聖堂の足かせにつながれ、臼を引く奴隷となった。臼を引くっていうのはね、家の中でする女性の仕事ですよ。もう力のないお前だからこの程度の仕事しかできないだろうみたいな、ペリシテ人からの侮辱的な扱いで、彼は朝から晩まで臼を引くという奴隷にさせられてしまった。あれほどの勝利を得たサムソン、一体どうしてこうなったのか。しかし聖書はここでは終わりません。22節、しかしサムソンの髪の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。それは髪の毛ってね、切ってもまた伸びますよね。でもここは何か希望を感じさせる言葉ではありませんか？再びサムソンの中に神様への信仰が回復したことを暗示している言葉ではないでしょうか。目は取られたけども、悔い改めるのに遅すぎることはないのです。ここを考えるときに、イスカリオテのユダとの違いを思いますね。彼は最後まで悔い改めないで死んでいった。しかしサムソンは神様に対して悔い改めた。そんな時、彼を捕らえたペリシテ人たちは自分たちが礼拝していたダゴンという偶像に盛大な生贄を捧げるための祝宴を開こうということになったわけですね。なぜならこのダゴンがサムソンを彼らの手に渡してくれたと思ったからです。うわー、ダゴン様素晴らしい、イスラエルの神はすごいとは聞いていたけども、やっぱりイスラエルの神よりダゴン様の方が素晴らしい、だってあのサムソンを我々の手に渡してくださったのだからということで、ダゴンを褒めたたえた。でワイワイ飲めや歌えの大騒ぎの時に、おいおいサムソンどこにいる、もう地下牢で臼引いてるぞ、ちょっとここに連れてきてなんか踊りでも踊らせて見せ物にしようじゃないかということでサムソンを呼んできたんですね。でサムソンは踊らされて、笑いの種にされて、侮辱されて、でもペリシテ人は気づいていなかった。剃ってしまったサムソンの髪の毛は今の伸びつつあったわけです。でサムソンは休憩の時に自分の手を握っている人に対して、この神殿の真ん中の端に寄りかからせてくれないかと、このように頼むんですね。 まあ疲れたんだろうと思ったかね、ここだよっていうふうに教えてもらって、あ、ここか、ありがとう、ちょっと寄りかかるわみたいな感じで、サムソンはその神殿を支えている中央の2本の柱に寄りかかった。この神殿にはバルコニーも含めて3000人の男女がサムソンを眺めながらバカにしていたんです。それでサムソンはその時こう祈ります。28節、サムソンは主を呼び求めていった。神、主よ、どうか私を心に留めてください。ああ神よ、どうかもう一度だけ私を強めてください。二度とは言いません、あと一回だけで結構ですから私を強めてください。私の二つの目のために一度にペリシテ人に復讐したいのです。こう祈ってその柱をギュッと押し広げたら、その中央の柱が折れてガシャーンと落ちて、その神殿の中にいた3000人のペリシテ人は皆死んだ。もちろんサムソンも死んだ。そしてこの3000人という数字は、サムソンが20年間志士として働いた間に殺したペリシテ人の数よりももっと多かった。自分の命と引き換えに3000人のペリシテ人を殺して、そしてイスラエルの民をペリシテ人の手から守った。まあその意味で彼もね、最後に志士としての役割を果たしたのかもしれないけれども、どうですか皆さん、あまりに悲しい物語ではありませんか。なんとこんなに祝福されて、生まれた時から祝福されていたにもかかわらず、なぜそれを正しく管理することができなかったのか。私たちはそれをサムソンだけでなくて今日もね、あの人頭いい人なのにね、あの人あそこまで頑張ったのになんであそこであんな変なことしてもう人生棒に振っちゃったんだろうみたいな、そういうニュースってのは枚挙にいとまがないわけですね。ですからこれは昔話で、いやバカな男がいたもんだっていう話で終わるだけではなくて、極めて現代的な私たちにも語りかけるメッセージがここに込められているのではないかと思います。そしてこの四式の時代全体にわたって言える空気、それはこれです。17章6節、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。もうこの時代を象徴するような言葉、つまり正しいリーダーシップが発揮されていなかったので、一人一人が私はこれが好き、私はこれが好き、これやっちゃよくないよ、いやいやいや私がいいと思ったらいいんだよ、まさに今の時代じゃないですかこれ。もう聖書がいいと言ってる、悪いと言ってる、いや私がいいって言ったらいいんだと、こういう時代です。今似てますね、これね。こういう時代。そしてこの時代にを象徴するような獅子、獅子って神様がイスラエルを助けるために与えてくださったリーダーでしょ。そのリーダーがあのような姿ですね。私は今日のサムソンの悲しい出来事を見ながら、彼を正しく導いてくれる指導者がいたらどれほど良かったことか。彼に与えられている才能が最もよく用いられるためのメンターがね、与えられたらどれほど良かったかというふうに思わずにはいられない。まあイスカリオテのユダよりはマシです。最後に悔い改めました。ですから私たち天国行ったらサムソンに会うでしょう。サムソンさん、あなたの悲しい話読みましたよって私たち言いますよね、きっとね。まあ最後に信仰を回復して天国に行っただけでも良かったけども、でも考えたらもうちょっと幸せな人生があったんじゃないですかと言いたくなっちゃいますよね。ですから最後に、幸せな人生を歩むために3つのことを受け取って終わりたいと思いますけれども、私たちがサムソンのような人生にならないで幸せな人生を歩むために必要なものは何か。第一に、正しい道を示してくれる人が必要です。その時王がいなく、それぞれが自分の目に正しいと思うことを行っていたっていうのが問題だったんでしょ。サムソンも敵の女と愛して、そして結婚してもいいんだというふうに考えていたところにあの悲劇があったわけですよね。だからそれは違うよ、こっちが正しいんだよっていうことを指し示してくれる人が必要です。 それはサムソンだけではない、あなたも必要なんです。だから神様はいつの時代にも霊的リーダーを与えてくださった。モーセの後にはヨシュアを与えてくださった。私たちには正しい道を指し示してくれる人が必要です。でもその人がいくらいて、その人がいくら良い助言をしてくれても、あなたに聞く耳がなければどうしようもないわけだから、二つ目は聞く耳が必要ですよね。ですからイエス様は例え話語られるたびに、聞く耳のあるものは聞けとおっしゃったじゃないですか、ね、え聞こえてますよと。そう、聴力はある、聴力はあるということと、その言葉を正しく受け取るということは別の話なんです。だから私の言葉を聞いて、それを受け取ることができる人は受け取りなさいと。助言者がいても聞く耳がなければ話が始まらないわけですね。そしてもう一つは、神から与えられた賜物を正しく管理することが必要です。サムソンは怪力、あなたにはどのような賜物が与えられてますか、一つもありませんという人はいないんですよ。必ず何らかの賜物が与えられている。それを正しく管理することによって、私たちは神の栄光を表していくわけですけれども、わあよかった、私なんか知らないけどこんな才能が与えられてるわ、よかったよかったというだけではなくて、それを正しく管理する必要があるわけです。新約聖書に入りますと、聖霊の賜物っていうものがいくつか出てきますね。聖霊の賜物が与えられた人、いやあの人すごいね、ああいうことができるんだ、あれは聖霊の賜物だねって思われるような人もいるでしょう。でも間違えちゃいけません。聖霊の賜物が与えられている人が必ずしも聖霊の実を結んでいるとは限らない。だからすごいことをやってのけてる人がとんでもない罪を犯して堕落してしまうというニュースを私たちは聞くんですね。聖霊の賜物が与えられているイコール聖霊の実を結んでいるとは限らない。賜物は神様が与えようと思えば一瞬にして与えられる。だからサムソンには怪力という賜物を与えた。でも聖霊の実はね、時間がかかるんですよ。桃栗3年柿8年って言われてるでしょ。私たちは日ごとの神様との正しい関係の中で、この聖霊の実を結んでいくときに与えられた賜物を正しく管理することができる。その上で自分にはどういう弱さがあるのかということを正しく認識しなければならないし、敵はどういう方法で私を貶めようとしているのかという敵の策略も見抜く必要がある。敵を知り己を知れば百戦危うからず。そして何よりも主を恐れることですね。主を恐れること、それこそが知恵の始めであります。さあ、士師の時代、その頃イスラエルには王がいなかったので、人々はそれぞれ自分の目に良いと思うことを行っていたという言葉でこの士師は終わる。当然イスラエルは自分たちを正しく導いてくれる神を恐れる王が必要だ、私たちにはそういう王が必要だという認識に至りますね。その結果、神様がダビデ王を誕生させてくださるというところにこのストーリーは展開していくわけであります。私たちにはイエス・キリストという素晴らしい王が与えられています。この方の前にひれ伏し、この方に従って最後まで幸せな人生を全うするものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はヨシュア記から士師記に入りました。4つのサイクル、神様が士師を通して助けてくださった、そのまま行けばいいのに、どうしてまた悪に戻るのでしょうか。このようなしつこい性質が私たちの罪の性質の中にあります。しかしあなたは私たちを見捨てることなく士師を送り続けてくださった。私たちを諦めることなくもう一度信仰を回復するチャンスを与えてくださった。救われたことを感謝いたします。しかし救われたからこの地上の人生はどうでもいいというものではありません。せっかくあなたが私たち一人一人に与えてくださったこの素晴らしい賜物を 正しく発揮して用いていく、そして神の栄光を表すために用いていただく、そのような人生を歩んでいくことができるよう、イスラエルは正しい王を必要としていました。今私たちにイエス様という王の王、主の主が与えられていることを感謝いたします。これからもこの方にへりくだる、この方の御前にひざまずき、この方の後を従っていく私たち一人一人とさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。